今日の一枠はですね、首里城下町クリニック院長田中健先生にお越しいただきました。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。3月の講演は首里城下町クリニック第一糖尿病専門医総合内科専門医の荒川陽子先生がお腹が空きにくい食べ方続編と題してお話ししてくださいました。2月の講演会の先生パート2ということですね。
はい、そうです。前回のご講演会ご覧になってない方はぜひこれからでもご覧ください。プロテインファーストという今まであまり聞いたことがない話だったと思いますので、はい、今回はそれを先生が補足するようなお話をされてますので、これから内容を紹介したいと思います。お話の構成としては2つありまして、前半部分に関してはこの間の講演会の続きなんですが、はい、炭水化物を食べるとどうしてもご褒美物質といってドーパミンというか、いわゆる脳が快感な物質が脳の中で出るので、また、食べたくなる。それとあともう一つは、炭水化物が吸収が早いのでその分だけ膵臓からインスリンというのが分泌されやすくなります。インスリンが出ると今度はまた血糖値が急速に下がるので血糖値が下がると人間の体としては空腹感を感じてそれを補おうとしますから食べたのにまたすぐお腹が空くという現象になってしまうということです。ですから炭水化物を食べるということはインスリンが出るんだということを分かると例えば糖尿病の患者さんはインスリンを出す力が落ちてますので、炭水化物から取ると非常にそれを下げようとする力も落ちてるわけです、また膵臓が残っている力もですねインスリンを過剰に出すことによって膵臓の力をさらに奪ってしまうということになりますので
頑張るってことですね。
そうですね。ですから炭水化物から体に入れるっていうのは膵臓にも負担をかけているというふうに考えるとよろしいのではないかという話がありました、はい、あと糖尿病の患者さんで血糖値が高い方がいた場合にも血糖値が高いのになんかお腹空くんだよなという方も結構いらっしゃいます、これはいわゆる糖尿病っていうのはインスリン等のその血糖値を下げる力が落ちているので血液中に糖が過剰にあるわけですね、そうすると、吸収されない糖があるということはその筋肉ですとか全身の細胞はむしろ飢餓状態というかうまく糖が使えてない状態になっているわけです、ですから血糖値を下げるということはそういう全身の細胞を元気にすることにつながりますので、やはり糖尿病がある方は放置せずに、飲み薬やインスリンを使って血糖値を下げる。で、そういうふうに血糖値をうまくコントロールできれば、お腹が空きにくくなるというふうに先生もおっしゃってましたので、ぜひ糖尿病の方はですね日頃から血糖値を下げられるようにかかりつけの先生と相談してもらえたらと思います。
薬と食事と運動などでうまくコントロールしていくってことですね。
そうですね。そうすると全身の細胞の飢餓状態を防いで体全体が元気になるということのようです。
はい、
これが前半の話だったんですが、後半今度は先生また趣向を変えまして、味覚の話に先生されました。
味覚、味を感じるっていうことですね。
味覚には5つあると言われていて、まずは甘み、そして、苦味、あと塩味、塩ですね、それとあと酸味、あとそれと旨味、これが基本の5つと言われてます。これに脂肪を感じる脂肪味っていうのもあるそうです、大きく分けると6つということになります。で、この今話したものの中で例えば塩と油を組み合わせると非常に食欲が増大する。例えばお肉にやっぱり焼くときに塩を振った方が美味しいですよね。
美味しいですね。
そのままではなかなか食べにくいと思うんですけど、それとかあとラーメンとかもやっぱり塩味も脂身も入っている、 あとポークとか典型的ですけど、ポークの 70% は油と言われているので、あれも塩と合わせるとやはりご飯が進むという状態になる。
美味しいですよね
美味しいですねそれとか、あと糖と油の組み合わせでいうと、まあ、例えば分かりやすいのがポテトフライとか、
はい、
ポテトチップスとか、そういうのはいわゆる炭水化物を揚げたりしているので、どうしてもその分だけこう報酬系、いわゆる旨味を感じてなかなかやめられなくなるパターンがあるそうです、はい、であとうっかり食べ過ぎてしまう組み合わせとしては、例えばご飯にふりかけをかけるような糖分と塩味、あと、糖分と酸味っていうの組み合わせもやはり食欲を増進することになるようですので、まあ、そのあたりを何て言うんですかね、食べちゃいけないではなくて、
はい、
今はこの組み合わせだからこれだけ美味しいんだ、だからまあ食べ過ぎには注意しようとか、まあそういうふうに考えながら食べるといいのかなと。まあ、そういう意味で言うと糖分、油、塩分が揃っているのはやはりファーストフードのハンバーガーとかそういうのはまさに、3つが揃っているからやはりやめられないというか、美味しさがやはり国民のにとって人気になっていると思うので、ですからそこも理解しながら、食べちゃいけないではなくて、
はい、
理解しながら食べる回数とか量を気をつけるのは大事な考え方かなと思いました。
すごいですね、この料理ってやっぱりこう美味しく感じる、
そうですね、
その組み合わせをもういろんなやっぱり経験から
方法を使って、
はい、まあ、仕上げていったものっていうことですよね。
そうですね、だから今の話はもう調理をされている方にとっては常識かもしれないんですけど、ただ私たち消費者側というか食べる側も、あ、だからじゃあ何に気をつけたらいいか、例えば先生、それで荒川先生が最後おっしゃってたのが減塩がまずいいんじゃないかと。例えばご飯のお供のふりかけは最初からご飯全部にふりかけるんじゃなくて、最後の一口ぐらいになってた時にちょっとかけて楽しみとして食べると、
ご褒美みたいな感じですね、
それとか、あとインスタントの食品を食べる頻度を減らしたり、あとスープとかお出汁、まあ、そういうおつゆ系に具沢山にして汁そのものは量を減らしたらどうでしょうかっていう話もありました。参考になれば幸いです。あとおまけで先生が話されたのが、最近女性の方で甘酢をよく使って野菜を食べられたりする方多い。
そうですね、そういうメニューがあるとつい選んでしまいます、
はい、その時に、まあ、野菜もたくさん食べられるという話で悪い話ではないんですけど、ただ意外と甘酢には砂糖が入ってますよという話先生されてまして、そこは気をつけて食そういう、甘酢を使ってくださいという、最後おまけに参考になるお話をされていました。
なるほど。でも今のお話伺うと、例えばその塩と油の組み合わせで、糖と油の組み合わせというのが少しこう知識として入ると、これは何になるかな、ここでちょっと足し算したら今度引き算してみようとか、
そうですね、
ちょっと考える余裕は出てきますかね。
そうですね、なんかハンバーガーを食べるのは悪くないと思うんですけど、もう無意識にポテトフライがセットになってますけど
そうですね、
まあ、今日はポテトフライは我慢しようかなみたいに考えるのも、まあ、一つの自分で考えてこう食品を選ぶきっかけになるのかなというふうに思いますね、
はい、甘い飲み物と組み合わせがちなんですが、
そうですよね、
それをじゃあちょっと今日はコーヒーにしてみようとか、お茶にしてみようとか、
それだけでも、まあ、糖の吸収は変わってくるし、健康度は上がるかなという気は、こういうふうに考えて食べるとなんか知識になります。
そうですね、
はい、参考になれば幸いです。
はい、首里城下町クリニックの地域向けの医療講演会、3月は、荒川陽子先生がお腹が空きにくい食べ方続編と題してお話ししてくださいました。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブでご覧いただけますので、1回目と合わせてね、またご覧いただければなと思います。首里城下町クリニックで、検索してみてくださいね。さて先生、4月の講演会なんですが、テーマが膵がんの治療と診断、那覇市立病院 肝胆膵外科課長川端康成先生がお話ししてくださるということですが、膵臓がんってことですね。
そうですね。膵臓がんは見つけるのが難しく、治癒するのも他のがんと比べるとかなり難しい病気ということは多くの方々がご存知かと思います。ですからその膵臓がんをどうやって、治療し、もしくはどうやって診断しているのかということを専門の立場の先生から話を聞く機会は非常に貴重な機会になりますので、はい、ぜひ来月、実は2ヶ月連続で川端先生ご出演されることになってまして、はい、今回は1回目の講演会ですので、ぜひまず一度目お聞きになっていただければなと思っています。
はい、4月は4月14日水曜日午後7時から配信ということですので、ぜひご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックまでお問い合わせください。 098-885-5000 098-885-5000、 首里城下町クリニックです。ホームページでもご案内しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。